新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。賛美歌115番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌115番です。会を共に唱和します。座席の前のポケットにシートがありますのでご覧ください。10回。我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を左に口にあぐべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、何時勧誘する中で、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの証を立つる中で、何時その隣の家をむさぼる中で。どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日も暑い中、一人一人をこの街道まで導いてくださいましてありがとうございます。先週は教会学校、夏季学校が多くの教会員の協力を得て 喜びあふれる時間になりましたことを感謝いたします。どうぞその後の子どもたちの信仰をお守りくださいますようお願いいたします。青い空に緑の山々、入道雲も湧き上がり、夏らしい日々ですが、あの日も朝から暑い日でした。78年前の今日8月6日、人々のにぎやかな声が聞こえた町広島、通勤や通学でにぎわっていた町広島に原爆が投下されました。その3日後には長崎にも原爆が投下されました。人間が普通に生活している町に、世界で初めて原爆が投下されました。そのあまりの惨状に、過ちは二度と繰り返しませんと、私たちは世界に、そして神様にも誓ったはずです。世界もまた核兵器の廃絶に向かっていたはずです。けれども愚かなことに、現在地上には地球を何回も壊し尽くしてもまだ余る核兵器を蓄えています。地球を破壊し尽くしても自分の我を押し通したいのでしょうか。人間の愚かさ、怠惰、忘れっぽさ、罪をどうぞ許してください。どうかあなたの憐れみによって我を通すのではなく、何よりもあなたの御心を優先することができるものへと変えてください。主イエスがあなたの御心に従順であったように、私たちもあなたの御心を求め、あなたの御心がなることを祈り、あなたに従順なものへと変えてください。今日は高田圭司牧師があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ高田先生を聖霊の力によって守り強め、主の御言葉を存分に語ることができますようにお守りください。また聞く私たちの心も聖霊の光によって照らし、あなたの御言葉を受け止めることができますよう整えてください。今日礼拝に集えない方々の上にも、あなたの祝福と守りが豊かにありますように、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌347番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。347番です。 ぞご着席ください。聖書をお読みします。聖書は旧約聖書愛歌3章21節から33節です。旧約聖書1289ページです。愛歌3章21節。再び心を励ましなお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂はいい。私は主を待ち望む。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを黙して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら黙して一人座っているがよい。地理に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあってもそれが御心なのではない。使徒信条によって私たちの信仰を告白いたします。使徒信条も椅子の前のポケットにありますのでご覧ください。すみません、使徒信条の裏の、日本キリスト教団信仰告白を告白します。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなりキリストを明かしし福音の真理を示し教会の呼ぶべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえに。神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
8月の第1週を迎えていますけれども、平和、この平和という出来事を真剣に考えるそのひとときでもあると思うんですね、平和を語らなければならない。なぜならば平和じゃない世界が広がっているからですよね。平和であるならば平和を語る必要はないわけです。しかし私たちの現実っていうのは平和じゃないからこそ平和を語らなければならない。平和とはこういうべきものだということを語っていかなければならないのだということを思います。今日は、ご一緒に愛歌という聖書を読ませていただきました。ちょっと、北陸学院から来られた生徒の皆さんはもしかしたらページ開けてないんじゃないかとちょっと心配になっているんですが、学校の聖書と、教会で今使用している聖書が違いますので、大丈夫でしょうか。愛歌、今日の聖書の箇所は愛歌というところでページ数が違ってますので、愛歌の3章の21節からを今日は読みました。ちょっと言葉が違いますしページも違うんですが、その内容を開いていますのでちょっと改めて開いてみてください。ちょっとさっき戸惑ったんじゃないかと思ったので一言大丈夫ですかね。愛歌の第3章の21節から、33節までが今日の範囲となります。さあ、愛歌愛歌と言いますと、まあ、キリスト教ですから愛の字は愛くるしい愛の方を皆さん思い浮かべてしまうかもしれないんですけど、字を見ると分かるんですね。悲しみの愛なんです。悲しみの歌、それが愛歌ですね。少しこの愛歌について今分かっていることをご説明しますと、まあ旧約聖書、この愛歌を記した人は一体誰なのか、作者は不明だというのが今の聖書学者の人たちが言っていることなんですね。以前は、悲しみの預言者エレミア、この愛歌の直前にエレミア書というのがあるんですが、そのエレミアが歌った悲しみの歌だったのではないかということでエレミア愛歌と呼ばれてたんですけれども、今はどうも違うということでですね、このエレミアが抜けて愛歌とだけこう呼ばれるようになっている書物になります。さあ、この愛歌、悲しみの歌なんですけれども、その中でこの愛歌全体の中でですね、今日の箇所っていうのは実はその悲しみの歌の中なんですけれども、まあ、一筋の光のようにっていう言い方がいいでしょうかね。ここだけ光が差しているっていうような聖書の箇所がこのあれ、このエレミアじゃない、愛歌の3章21節からのところじゃないかなというふうに思っています。詩人はこういうふうに語ります。もう一回21節からのところ目を向けてもらえればと思いますが、再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。というふうに書かれております。主に望みを置くんだ、 私の望みは主にあるんだというふうに書いている箇所になります。信仰者の姿があるわけですね。信仰者の言葉です。なぜこんな言葉が語られるのか、この死の状況は一体どういうものだったのか。主に望みを置いているんですけど、逆に言うと主に望みを置かなければならないような状況があったって話なんですね。エレミア、このアイカが書かれた状況というのはどういう状況か。実はですね、イスラエルの民、そのイスラエルの民の悲惨が描かれている時なんですね。どんな悲惨か。国を失うというほどの戦争に負けて、あるいは戦争に負けていく中にあって味わった悲しみです。アイカの4章、この今日のページの次の4章の10節に目を向けてもらいたいんです。その時の悲惨の一端を見ることができると思うので、4章の10節にはこう書かれていました。露骨です、グロテスクですけれども、憐れみ深い女の手が自分の子供を煮炊きした。私の民の娘が打ち砕かれた日、それを自分の食料としたのだ。そういうふうに書かれています。自分の子供を煮炊きするほどの出来事って何者かっていうことを思うんですね。想像できないですよ。想像できない。圧倒的な空腹。いや、もう私は想像すらできない。本当にそれしか言いようがない。わからないです。国も失ったことがないこの人間である私たち。このイスラエルの現状なんか分かりっこないっていうのが正直な感想です。国を失い、そして圧倒的な兵糧攻めに最後会うんですけれども、食料を奪われて飢餓状態になって、食べるものがなくなって敗戦していくんです。このイスラエルのという国の失われていく最後の時、彼らが味わった悲惨というのは、私は言い尽くすことができない、そのような悲しみがあった。そしてもう一つわからないこと、彼らは神殿が崩壊したという出来事を経験します。私たちはキリスト者ですから、神を信じる群れですけれども、私たちがキリスト教として信じているのは全知全能の神であられ、そして神殿というところに収まる神ではないということをどこかで思っているのではないかと思うんです。しかしこの当時のイスラエルの人たちは、神殿というところに至聖所という場所があり、ここに神が共におられるのだと信仰していたんですよね。その神殿が崩壊することの意味というのは、こう言ってもわからないかもしれません、この私もわかってないかもしれません、神を失ったっていう、神が負けたのだというような、共に歩むべきものが失われていく、その悲しみというものをこのイスラエルは味わったんだ。絶望ですよ。当然愛する者の死がありました。多くの愛する者の死がありました。言葉を失う出来事が彼らの現実だったということを思います。いわれのない悲しみ、それが民全体を包んでいた。繰り返しますが、このような状況の中です。この悲しみの中でです。しかしこの哀歌を記した詩人は、それでもなお主に望みを置くんです。主に希望を置くんです。主の慈しみは絶えない、主の憐れみは絶えないって、 そんなこと言えるのか、そんなことを本当に考えられるのか。詩人は言うんですね。朝ごとに主の慈しみ、主の憐れみは朝ごとに新たになるって言うんです。朝を迎えるごとにその悲しみが新たになるって言うんです。本当かって思うんですね。突然ですけど、この私のことを、まあ、お恥ずかしながら言うんです。突拍子もない話で申し上げないんですけれども、例えばです、私が中高生の時に味わった悲しみのことですから、今聞くと恥ずかしい話ですが、中学校3年生の時に私は初めてお付き合いをするんです。彼女ができた、ものすごい嬉しかったです。やったと思ったんですけど、たったその3日後にですね、体育用具校に呼ばれまして、何だろうと思ったら、私好きな人が忘れられないって言われました。それで私の初恋、初お付き合いは3日で終了してしまうんです。正直に申し上げますと、いいこととかいい悪いこととかそんなのこと抜きにして、そのあと 5,6 時間目、放課後まで私は教室に戻ることができませんでした。男子更衣室のロッカーの片隅に隠れて、ずっと座ったまんまで、情けないって、かっこ悪い、恥ずかしい、そんなことばっかり考えてました。悲しみもありますし、そして何だったら腹立ちもしましたし、どうしてくれんだこの気持ちはって思いました。その感覚っていうのは、次の日になったら言えるか、朝を迎えたら言えるか、言えるわけないですよ。次の日も次の日も、中学校ですから、そのことが頭から離れなくって、何日も何日も、どう接していいのか、どう過ごしていっていいのかっていうことをひたすら考えた、そんなことを思い出すんですよね。悲しみって時が癒してくれるっていう言葉があると思うんです。あれ本当ですかね。私は時とともに深まる痛みもあるっていうことを思うんですよね。今の私の話なんていうのは、本当に若い時の思い出すようなお話ですけれども、例えば私はそのよくお話しさせていただいているかもしれませんが、東日本大震災の時に仙台川平教会の牧師をしてたんですよね。震度7というのを経験した地域ですよね。で、あの津波があって、原発事故があってっていうのが、もう12年前になってしまいましたけれども、いまだにそんな話するのかと思われるかもしれませんが、その時の出来事があまりにも大きかったので、やっぱり思い出すんですよね。教会の方で、教会のご家族が5名亡くなられたんですね。で、その中の一人、高橋明さん、幸子さんのご家族であった延びるっていう地域に、海沿いの地域に住んでおられたんですけれども、明さんと幸子さんは車で外に出ておられた。その時に地震が起こり、そして津波が襲ってきた。家にはお母様がいて、そして里帰り出産で帰ってこられた娘さんと生まれて8日目のお子さんがいたのを思い出すんですけどね。ごめんなさい。そのお母様と、そして生まれて8日目のお子さんがで 亡くなってしまう。娘さんはで、その子を必死に抱えて津波の中どうにか抱えて柱につかまって、その方は生き延びることができたんです。けど抱えたまんまその子は溺死してしまうんですね。だから本当に悲しい悲しい出来事だったんですけれども、高橋明さんはですね、その後1ヶ月間ぐらい経ってから教会にまた来るようになって、細かな話で言うといくらでも出てくるんですが、けど時折いろんなお話させていただいて、繰り返しあるのは、変な話ですよ、私が死ねばよかったって言うんですよ、みんな。そういう人たちってどれだけそれの方が楽だったかって、辛いってことを言ってました。私はその話をお聞きするしかできませんから、そうですかって言って、そうですかって伺ってたんですけど、私自身は1年間でその場所から去ることになるんですね。実は転任が、その震災が起こる前にその教会から離れることが決まってまして、1年後に私は三重の教会に移るんです。三重の上野教会に移って、で見事に PTSD 心的外傷後ストレス障害ってやつですね、 PTSD なので、震災のこと聞いたりとか映像が映ると涙が出てきて、そして呼吸困難になってしまうみたいなことが実は続いてたんですけれども、三重に行ってから3ヶ月後ぐらいに明さんからお手紙をいただいて、そのお手紙を見るとですね、いろんな文章が書かれてて、いやもちろんお世話になりましたというような内容だったりとか、今近況はこうですっていうような言葉が綴られてたんですけど、その言葉にの中にですね、やっぱり目が止まった言葉一言があって、その一言は無残っていう言葉でした。1年と3ヶ月が過ぎても無残だって、そう発するしかできない、そう語るしかできない悲しみというのが私たちにはあるんですよ。それはあの出来事の最中にあったから浮き彫りになった悲しみでしかない。生きているっていうことの中には、私たちが抱える悲しみというのはそうとしか言いようのないような出来事というのが私たちにはあるんだということ、やっぱり思うんですね。繰り返しますけれども、朝ごとに新たになるって、それでもですね、聖書はそう私たちに書き記して、そう御言葉として私たちにその言葉を聞かせてくるんですよ。朝ごとに新たになるんだって。私は信仰者が見ていた光、信仰者が見るべき光っていうのは朝の日の出の光っていうのとは違うんだってやっぱり思うんですね。単純に朝の光を受けて元気になる、いやそういう場合って人間あると思います。ただそういうことを言ってるんじゃないと、信仰者が見ていた光って、聖書を読む者が見ている光っていうのはそういう光じゃないって思うんです。この今日の聖書の箇所で愛歌の3章31節にはこういう言葉が記されていました。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしないって、主の慈しみは深く懲らしめてもまだまた憐れんでくださる、人の子らを苦しめ悩ますことがあってもそれが御心なのではない。 主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。これ約束です。聖書の言葉、これは信仰者にとってはその奥に神様がおられる、神様が語られているんです。あなたのことを捨ておかれはしないって、その言葉をあなたは聞くかと問われている。どんな状況にあってもあなたのことを捨ておかれはしない、これ約束の言葉です。これが希望の言葉になっていくんだと思うんです。この言葉だけは変わらないんです。どんな私たちの状況が最悪であったとしても、どんなに闇だと思えていても、神はあなたのことを捨ておかれはしないって聖書は語る、これ約束の言葉。主の慈しみ、主の憐れみは私から離れない。詩人はなお主を待ち望むと語ります。今日読み始めたのは21節ですから、中途半端な読み出しだというふうに思ったかもしれません。3章の21節、再び心を励ましなお待ち望むんです。私たちは、そして待ち望む私たちに教えるように、指導するように、次の言葉、待つ者の知恵というものが語られていきます。ごめんなさい、それが、まあ、聖書ばっかりですけど26節のところの言葉になっていきます。待つ者の知恵、どういうふうに人間は待つべきなのか。26節、主の救いを黙して待てば幸いを得る。黙して待てって言うんです。余計なことするなって言うんですよ。これ神の言葉です。あなたたちは自分でアクセスし、いろんなことに自分でどうにかしようとするかもしれないけれども、黙して待てって言うんです。これが知恵の言葉です。主の救いを黙して待てば救い、幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら黙して一人で座っているがよい。塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。自分が弱き存在だということを味わい知れということを言うんです。塵に口をつけよというのは、なんか、分かったような分からないような言葉かもしれないんですけど、創世記の一番最初で人が何によって作られたか、この地の塵によって作られたって聖書は書くんですよ。塵っていうのは人そのものの姿です。そして神はこの塵に、塵を形作って、その花に神の息を吹き入れられて人は生きるものとなったって聖書を書くんですよ。ちょっと不思議なお話かもしれませんが、しかし創世記はそういうふうに、人というのはそもそも塵なんだって、いつの間にか生きていれば、私はプライドを持つ、私とはこんなものだ、私とはこういうものだ。聖書はだけどある意味辛辣です。お前塵に過ぎないじゃないかって言うんです。ちっぽけなものだったじゃないか、欲張るなんて、いつからそんなに欲張って自分のもの、他の人のものまで自分のものだと言い始めるのか、いつからそうなったって。縁に塵をつけようって、自分が何者かを知れって、立ち返って知れって、これ神の言葉です。聖書って優しい言葉ばっかりかもしれない、そういうふうにもしかしたら印象を持つかもしれませんけれども、厳しい言葉だってあるんです。つけ上がるなって、人間の分を超えるなって、いつの間にかこの大地のすべてが自分のもののように思うなって、 違うって、この天地は神のものだと、お前は何者かと問われていく。黙して待てっていうんですね。そして黙して待つっていうその姿、自分が何者かということを知る姿です。新約聖書においての話になりますけど、イエス様がですね、一番最初、その私たちの救いの始めとなられた出来事、それが十字架の出来事なんですけれども、イエス様ご自身も実は黙するんですね。黙して待てって旧約聖書で書かれている通り、イエス様ご自身も黙するんです。人が騒いでいる時に黙してずっと待つんです。何を待つか、自分の命が奪い去られるのを黙って待っておられるんです。イエス・キリストこの街道には十字架がなかった。十字架ですよね、キリスト教は。イエス・キリストは十字架にかかって死んでいくわけです。そしてキリスト教はこの十字架によってあなたの罪は許されたのだ、人類のすべての罪をイエス・キリストがこの十字架によって身代わりの死を遂げられたんだって教えるんです。つまりあなたは許されているんだ、あなた方は許されているんだ、互いに許し合って生きなさいって教えるんです。イエス・キリストは周りの者たちが十字架につけようと騒いでいる時に黙するんです。聖書を読み返してみてください。新約聖書の十字架にかかるイエス・キリストの場面、イエス様はずっと黙しておられるんです。人が一点を見つめる時っていうのはどういう時か、人が黙する時、それは一点を見つめている時だから黙するわけです。これは一つの真理だと思うんですね。心が騒いでいる時、私たちは騒がしい声を上げるんです。ふざけるな、どうにかしろ、文句がいっぱい出てくるっていうのは自分の心が騒がしい時です。逆に集中している時、それはどこか一点を見つめている時だ、良くも悪くもそういう時だと言えると思います。イエス様も十字架の出来事の最中黙しておられたのは、私は一点を見つめておられたんだとやっぱり思う。これは別にそんなことが聖書に書かれているわけではありませんから、私の思い込みかもしれませんけれども、イエス様ご自身はこの死が全ての人の救いとなることを、その一点を見つめておられたのではないかと私は信じています。自分が十字架にかかって、そしてその命を投げ捨てるその中にあって、これから生きていく、今生きているこの私たちが大きな罪を負って、その罪に苛まれた時に語る言葉を持つために、罪は自分が罪を犯したとしか思えない、その時にしか認識できないです。自分が悪いことをした、自分がしょうもないことをした、自分ってしょうもない、もう立ち行かない、そう思って初めて自分の罪を認識するんです。自分ってしょうもないって、自分ってどうしようもないって。けれども人が誰しもが思うようなその思いに対して、教会は、キリスト教は、イエス様は、いや、そのあなたの罪のために私は十字架にかかって身代わりとなったのだ、その言葉を信じるか、あなたの罪は許された、そう語って私たちの背中を押してくださる。私たちはこの主の命の上に立たせていただいている。 私たちはこの主の許しの上に立っているんだということを思います。今日は許しの大地という題をつけさせていただいています。24節のところ、主こそ私の受ける分という言葉が書かれていますけれども、ある神学者はですね、この分という言葉を大地というふうに考えました。つまり主こそ私の受ける大地なんだ、イエス様こそ私たちが立つべき大地なんだって、私たちに与えられたのはこの大地だ、許しの大地だ、私たちがそのどこで何をしていようが、私たちの地面、その大地は主イエスキリストの許しに満ちている、そこから漏れる人はいないんだ。私たちの味わう苦しみ、嘆き、悲しみ、辛さ、尽きることはないです。いろんな形でそれが押し寄せてくる。しかし私たちは許しの大地の上に立っている。私たちは再び光の朝を迎えることができる。その言葉のゆえに私たちはもう一度希望を持つことができる。なぜならば神が語られている言葉だからです。人間の言葉は消えます、形もなくなります、そして虚しくなり響くこともあるかもしれません。しかし神の言葉は消えることはない。この私たちに、あなたの罪は許された、どんな状況にあるものに対してもこの言葉は語られている。その言葉は私たちが歪めていい言葉では決してないということを思わされます。その言葉のゆえに私たちはだからこそ互いに許し合って互いに愛し合う道を選び取ることができるのだと思います。キリスト教が語る平和、それはこの許しの大地の上に私たちが立っているそこのゆえにあるということを今日この時心に留めていただきたい、そう思いました。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉に感謝いたします。私たちは弱き存在です。そして私たちには複雑ないろんな事情があります。だからこそ私たちの都合によりあなたの御言葉を歪め、そして亡き者にしようとする力が加わっていきます。あなたの言葉は弱まり、その許しの御言葉も十字架の許しもまた薄れていってしまいます。どうぞこの礼拝の旅ごとにあなたの救いを心に留めることができますように、あなたの力強いその御言葉に私たち立ち返って歩みを進めることができますよう、どうぞ導いてください。私たちには不条理があります。しかしそこに立ち歩むようにと導かれている私たち一人一人です。どうぞこの私たちの歩みをあなたが守り導いてくださいますよう、この願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
生産を はい、聖餐を執り行います。聖餐制定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるよりパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。すすめの言葉をお伝えいたします。主イエスキリストは十字架にかけられる前、その夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けられた方は、どこの教会であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白を終わっていない方、売産停止の会議を受けている方、また洗礼の受けていない方、それはこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるよう祈っています。聖餐とは不思議な食卓です。その聖餐に食卓に預かるにふさわしいとは、ただ一点、悔い改めることです。すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架の出来事、十字架で出来事となった神の憐れみなしには生きることができないと自分の無力を告白することだからです。あの聖餐の時から始めました、その告白をこの聖餐の度に私たち教会は新たにするのです。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみ生かされていることを証しする信仰共同体につながり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備の会を始めます。どうぞ牧師まで申し入れください。お祈りをいたします。 憐れみ深い父なる神様、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストのことを覚えさせてください。私たちがあなたにそのことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。招きの言葉。神はその独り子をお与えになったことによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられた主イエス・キリストの体です。Thank you. 杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。聖餐の感謝の祈りをいたします。天の父なる神様、この時あなたの聖餐に預かることができましたことをこれより感謝いたします。2000年前のそのひととき、あなたが思いを込め、そして十字架にかかられ、その命をかけてこの私たちを生かすその術をお与えくださいました。心より感謝いたします。この聖餐を通してあなたによって新たな体に生まれ変わり、そして新たな血によって私たち形作っていくことができますよう、どうぞ導いてください。あなたによって許された私たちです。どうぞ互いに愛し合って、この私たちの世界を歩み進めていくことができますよう、どうぞ導いてください。何よりもあなたの御心を心に留め歩むことができますように、この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めまして皆様にご起立をお願いいたします。賛美歌の515番の1節2節を賛美いたします。 ご着席ください。
献金と献身のお祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。教会の取りなしの祈りを祈ります。最後に主の祈りを皆さんで共にお祈りしたいと思いますので、主の祈りと申し上げましたらご一緒にお祈りください。主の祈りも椅子の前のポケットにあります。お祈りします。イエス・キリストの父なる御神様、世界はあなたに目を向けることを忘れ、自分の力を神として精一杯生きようともがいています。強い者が弱い者を虐げ、弱い者はさらに弱い者を虐げ、生きる希望と力を奪っています。戦いがあり、貧困があり、飢えがあります。幼い子供、女性たちが常に真っ先に犠牲になっています。どうぞ主よ、憐れんでください。突然の大雨による災害、台風等、不条理に思える自然災害で苦しむ人をも、どうぞあなたの御腕の中に抱き留めてください。 ロシアの教会、ウクライナの教会、世界の教会、日本の教会がどうかイエス・キリストの福音にしっかり立って御言葉を生き切ることができますように、御言葉を述べ伝えている世界の牧者をどうぞお守りください。日本は今異常な暑さの中にあります。どうぞ高齢の方々、病気の方々の健康をお守りくださいますようお願いいたします。夏休み中の大沢牧師ご一家をもどうぞ良き経験を通して9月から力強く歩めますようお守りください。牧師夏季休暇中の自習の礼拝をも説教者奉仕者はじめとしてどうぞお守りください。これらの祈り、主イエス・キリストの御名を通して祈ります。これらの祈りをイエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英27番、祝祷構想をもって一旦礼拝を終わります。
願わくは主があなたを祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。